聖書をお読みいたします。旧約聖書1191ページ、エレミア書8章8節から23節。どうしてお前たちは言えようか、我々は賢者と言われているもので、言われるもので主の律法を持っていると。まことに見よ、書記が偽りの筆を持って書き、それを偽りとした。賢者は恥を受け、打ちのめされ、捕らえられる。見よ、主の言葉を侮っていながら、どんな知恵を持っているというのか。それゆえ、私は彼らの妻を他人に渡し、彼らの畑を征服する者に渡す。身分の低い者から高い者に至るまで、皆、利を貪り、預言者から祭司に至るまで皆欺く。彼らは乙女なる我が民の破滅を手軽に治療して、平和がないのに平和平和という。彼らは忌むべきことをして恥をさらした。しかも恥ずかしいとは思わず、あざけられていることにさえあざけられていることに気づかない。それゆえ人々が倒れるとき彼らも倒れ、彼らが罰せられるとき彼らはつまずくと主は言われる。私は彼らを集めようとしたがと主は言われる。ブドウの木にはブドウはなく、イチジクの木にイチジクはない。葉はしおれ、私が与えたものは彼らから失われていた。何のために我々は座っているのか、集まって城塞に逃れ黙ってそこにいよう。我々の神主が我々を黙らせ、毒の水を飲ませられる。我々が主に罪を犯したからだ。平和を望んでも幸いはなく、癒しの時を望んでも身を恐怖のみ。壇から敵の軍馬の稲鳴きが聞こえる。強い馬の鋭い稲鳴きで大地はすべて揺れ動く。彼らは来て、地とそこに満つるもの、都とそこに住むものを食い尽くす。私はお前たちの中に蛇やマムシを送る。彼らにはどのような呪文も役に立たない。彼らはお前たちを噛むと主は言われる。私の嘆きは募り、私の心は弱り果てる。身を遠い地から娘なる我が民の叫ぶ声がする。主はシオンにおられないのか、シオンの王はそこにおられないのか。なぜ彼らは偶像によって異教の虚しいものによって私を怒らせるのか。借り入れ時は過ぎ、夏は終わった。しかし我々は救われなかった。娘なる我が民の破滅のゆえに、私は打ち砕かれ、嘆き、恐怖に襲われる。ギリアドに入港がないというのか、そこには医者がいないのか。なぜ娘なる我が民の傷は癒えないのか。私の頭が大水の源となり、私の目が涙の源となればよいのに。そうすれば昼も夜も私は泣こう。娘なる我が民の倒れた者のために。後からルカによる福音書をお読みいたします。エレミアは紀元前627年に召命を受けました。それから半世紀以上預言者として活動を続けます。晩年には彼が預言した通り、バビロンによるエルサレムの侵略を我が身をもって体験します。彼の活動の初期、ユダとイスラエルは豊かさを取り戻していました。今日お読みいたしましたのはまだ初期のところの記述であります。もう一度10節11節をお読みいたします。10節の途中から、 身分の低いものから高いものに至るまで皆利を貪り、預言者から祭司に至るまで皆欺く。彼らは乙女なる我が民の破滅を手軽に治療して、平和がないのに平和平和という。豊かさを取り戻すその中にあって、国の指導者は大国主義的なおごりに陥り、ますます豊かさを追求します。宗教的指導者は8節9節に記されているのですけれども、律法を持っているということだけに安住し、その真の意味を問おうとしません。国家的指導者と一体化し、御言葉でもって国の在り方を正すという使命を放棄します。国家的指導者、宗教的指導者がそのように堕落していきますときに、国全体はどうなるのか。ここに書いてある通り、身分の低いものから高いものに至るまで皆利を貪る、そういう状態、そういう国家となってしまいました。エレミアは神との関係を軽視し、利を貪るだけの国家であるならば必ず敵の攻撃を受ける、そして国家が崩壊する。また彼は国家というような大きな言葉を使わずに、妻を他人に渡し、畑を征服する者に渡す、それぞれの家庭そのものが崩壊する、この厳しい裁きを予言いたします。11節は、国と一体化した国家的預言者の言葉です。彼らは平和平和と言います。彼らが語る平和を享受するのは、富を享受できる社会的上層部の人たちです。今は平和だ、良い時代だと日常生活を楽しんでいたことでしょう。しかしエレミアの目には、もうその豊かさの中で神の民の崩壊がはっきり見えていました。そしてエレミアの悲しみは、神の民が神に背いていることに全く気づいていないということです。12節には、しかも恥ずかしいとは思わず、あざけられることに気づかないとあります。また民は気づいたとしても、自らにストップをかけることができません。8章の5節6節をお読みいたします。どうしてこの民エルサレムは背くものとなり、いつまでも背いているのか。偽りに固執して立ち返ることを拒む。耳を傾けて聞いてみたが、正直に語ろうとしない。自分の悪を悔いるものはなく、私は何ということをしたのかというものもない。馬が戦場に突進するように、それぞれ自分の道を去って行く。神に問われ気づくようなことがあったとしても、立ち止まって考えることができません。馬が戦場を突き進んでいく、誰もそれを止めることができない。そのように自分の道に邁進するしかないというのです。11節の言葉でありますが、国家的指導者、また預言者の目にもある程度の国の破れは見えていたのだと思います。 見えてても大したことはない、これからすぐによくなると手軽に治療とも言える言葉を語ります。エレミアの目から見れば、平和がないのに平和平和と言い民を欺いている、その姿そのものであります。また民は自分たちが欺かれていることにさえ気づいていません。18節、21節、23節を読みします。私の嘆きは募り、私の心は弱り果てる。21節、娘なる我が民の破滅のゆえに私は打ち砕かれ嘆き恐怖に襲われる。23節、私の頭が大水の源となり、私の目が涙の源となればよいのに。そうすれば昼も夜も私は泣こう。娘なる我が民の倒れた者のために。エレミアは嘆き、心は疲れ果て、国家の迫り来る破滅のゆえに打ち砕かれ、恐怖におののいています。これから体験する裁きの厳しさ、それにふさわしく泣くとするならば、頭が大水の源、目が涙の源とならねばなりません。それほどの悲しさ、厳しさが襲いかからんとしてきています。エレミアは神の民の滅びを見て泣きます。またこの箇所に共通していますのは、神ご自身がイスラエルを我が民と呼んでおられ、エレミアもイスラエルの民を呼ぶときに我が民と同じ言葉を繰り返しています。エレミアは自分と民を一体化しています。民の悲しみを自分の悲しみとして泣きます。また涙をもって来るべき裁きの悲惨さを民に伝えようとしています。国家的指導者と国家的預言者は民衆を味方につけています。平和平和と叫ぶ声にみんな拍手喝采をしています。その彼らの傍らでエレミアは一人泣き続けています。今年の平和を覚える主日、このエレミアの姿を心に宿したいと願い言いました。後日北から敵が攻めてきて、国家が本当に滅んでしまったとき、バビロン捕囚の悲しみと苦しみを体験したとき、イスラエルの民の心に残ったのは、エレミアはあのとき本当のことを語っていた、エレミアは泣いていた、真実な姿でエレミアは民の心に宿り続けていく人物として用いられていくこととなったのであります。ルカによる福音書19章をお開きください。新約聖書の147ページ、28節から主イエス・キリストが転ばに乗って入場されたということが記されています。今日の聖書学校ではここからお話をさせていただきました。今日取り上げたいのはその続きです。37節から44節までお読みいたします。 イエスがオリーブ山の下り坂に差し掛かれた時、弟子の群れはこぞって自分の見たあらゆる奇跡のことで喜び、声高らかに神を賛美し始めた。主の名によって来られる方、王に祝福があるように、天には平和、糸高きところには栄光。するとファリサイ派のある人々が群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってくださいと言った。イエスはお答えになった。言っておくが、もしこの人たちが黙れば石が叫び出す。エルサレムに近づき都が見えたとき、イエスはその都のために泣いて言われた。もしこの日にお前も平和の道をわきまえていたなら、しかし今それがお前には見えない。やがて時が来て敵が周りに放流を築き、お前を取り巻いて四方から攻め寄せ、お前とそこにいるお前の子らを地に叩きつけ、お前の中の石を残らず崩してしまうだろう。それは神の訪れてくださる時をわきまえなかったからである。イエス・キリストがエルサレムに入城される時、37節38節にあるのですけれども、弟子たちの群れはこぞって声高らかに神を賛美して語りました。主の名によって来られる方に王に祝福があるように、天には平和、糸高きところには栄光。弟子たちは地上から天を見上げて、天において平和が広がることを喜び賛美しています。この御言葉をお読みになられて、ある箇所を思い起こされた方もいらっしゃるかとも思います。それはルカによる福音書のイエス・キリストの誕生物語の記事です。お読みいたします。聞いていてください。天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。糸高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。天使たちは天から地上を見つめ、平和がこれから地に広がることを喜び賛美しています。この誕生物語の天使の賛美の言葉と、エルサレム入城の時の弟子たちの賛美の言葉は平行関係として意図的に用いられています。で、天使が語るのは天から地を見て、これから地にイエス・キリストによって平和が広がるです。弟子たちが語るのは地から天を見上げて、これから天に平和があるように。天と地ということが、これも平行関係として用いられています。地に来られた主イエス・キリストは、父なる神への従順を通してこの地に平和をもたらしてくださいました。その主イエス・キリストはエルサレムに入城されて十字架で殺されます。弟子たちはどれほど分かっていたかは別でありますが、ルカが福音書を書くときに弟子の言葉として、イエス・キリストはエルサレムで十字架の見苦しみをお受けになられる、罪の贖いをしてくださる、そのことによってこれから天の平和が開かれる、そう賛美したと伝えるのです。人との関係、神との関係が救い主御子イエス・キリストによって確立される、この枠組みがルカ福音書にははっきりと描かれているのであります。弟子たちがこの賛美をしたときに、 ファリサイ派の人たちは黙らせろと答え言います。イエス・キリストはもし黙れば石が叫び出すとも語られます。それほど確かなことです。イエス・キリストがなされる平和の技を語る言葉を沈黙させることは誰にもできません。ですがエルサレム神殿を牛耳る祭司長たちはローマの指導部と一体化して平和の王イエス・キリストを排斥しました。41節をご覧ください。エルサレムに近づき都が見えたときイエスはその都のために泣いて言われた。この後に記されていますことは涙の中でイエス・キリストが語られた言葉です。平和の道をわきまえていたなら、しかし今それがお前には見えていないと嘆かれます。そしてこの後語られています言葉は旧約聖書を引用しての厳粛な裁きです。エルサレムが崩壊する、その予言がここに記されています。今日私たちはエレミア書を読んで、それからこのルカの福音書へと進んできました。神の裁きを予言し、私の予言を聞かないからそうなるのだと怒るのではなく、裁かれる者のために涙する預言者エレミア、自らを排斥し平和の道をわきまえていないそのエルサレムを見て泣いておられるイエス・キリスト、ルカ福音書はこの二人をこれもまた平行に見るようにとこの記事を記しています。エレミアは自らの涙でもって裁きの悲惨さをも表そうとしましたが、イエス・キリストは十字架の死の悲惨さを通して平和の道をわきまえずに突き進む者に下される裁きの恐ろしさを我が身をもってお示しくださいました。エレミアの時代、国家的預言者は利を貪り口先だけの平和を語り、エレミアを排斥しました。主イエスの時代、軍事的経済的なローマの平和の恩恵に欲していた宗教的指導者がイエスを排斥しました。今日旧約聖書と新約聖書を合わせて読みました。旧約聖書はまことにリアルな書物です。エレミア書がなぜエレミア書として残ったのか、予言の通りになったからです。まさにバビロンの侵略がその通りに起こったからです。なぜ新約聖書が新約聖書として今日このように私たちの手元に残っているのか、イエス・キリストが語られたエルサレム神殿崩壊の予言がまさにその通りに実現したからであります。平和の道をわきまえずに進むということは、単なるダメだよとかいうのではなく、とてつもなく大きな代償を国家にもたらす、民にもたらす、ものすごくリアルな現実的なことです。このことを心に留めたいと思います。ですから私たちは本気で誠の平和がどこにあるのか、 口先だけではない本当の平和が何なのかを祈り求めなければなりません。またエレミアの悲しみは、民は悲惨さを全く理解できていないというところにありました。戦争の悲惨さは今日において原爆を通して昔の戦争とは比べ物にならないほどおぞましいものになっています。戦争の怖さを私たちは知っているはずであります。聖書の警告も確かです。世界中で読み継がれてきています。にもかかわらず方向転換できない愚かさが世界を覆っている、この現実とも私たちは向き合わなければなりません。主イエス・キリストこそ地においても天においても平和をもたらしてくださる誠の平和の王であられます。天使の言葉も弟子たちの言葉も神を賛美し始めた神賛美の言葉として記されています。私たちの主の日の礼拝の神賛美もまた毎週真の平和の到来を祈求して祈り求めてなされています。賛美と平和の祈りは結び合わされています。また平和がないのに平和だ平和だと呼ばれる時代に私たちは今生きています。私たちは神賛美をするだけでなく、泣くことにも召されているのではないかと今年思わされました。誰かを揶揄することはいたしません。何を言っても無駄だと諦めることもいたしません。ただ平和の道が見えていない、その現実と向き合ったときに涙を流して神に訴えるものでありたいと願います。そして悲しいことでありますけれども、私は今日社会の問題を語っているつもりはありません。キリスト者の家庭におきましても、いや教会の中におきましても、平和の道が見えていない悲惨さがあります。平和の道を知らずに小競り合いを繰り返す、その私たちを見て平和の王主イエス・キリストが私たちのためにも泣いておられることを覚えたいと思います。平和を希求する涙は必ず神の御前に覚えられます。三条の水訓でマタイは悲しんでいるものという言葉を使うのですけれども、主イエス・キリストの涙を記したルカはこう記します。今泣いている人々は幸いであると。平和を希求する涙は幸いへと至ります。神が私たちを慰め励ましてくださいます。祈りましょう。神よ 憐れんでください。多くの歴史の教訓と聖書の誠の確かな警告を聞き続けながらも、平和の道をまだ見出すことができずにいます。教会も長い歴史の中でどれほど戦争を起こし、あなたの御心を悲しませてきたことでしょうか。また今もそうであります。お許しください。神よ、声を出すことなく泣いている者たちが社会に大勢います。その涙を覚えさせてください。また本当に今の時代、息苦しい時代です。その中で涙を流して祈る私たちの祈りをあなたが聞こしめしてください。また平和のためにいつもいつも祈る群れと私たちをならしてください。イエス・キリストの御名によってこの祈り、御前にお捧げいたします。